耳を澄まして Listening Together 関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア公募に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域でまたさまざまな考え方や価値観でそしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会いその千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
時刻1時を回りますと関西学院大学山中研究室の学生のいろいろな番組を届けています。今回はですね第3回目になりました震災15年の奇跡ということでそれぞれの学生たちがこの震災後15年をどのように生きてこられたのか一人一人のライフストーリーを聞いてそれを番組に制作するということになっています。今日の担当者が来ています。お名前どうぞ。
関西学院大学総合政策学部の佐藤あゆみです。よろしくお願いします。
は
い、
佐藤さんが取材してきた、その内容の方をご紹介ください。
今回、震災15年の奇跡をテーマに、今回は高取商店街で精肉店新生屋を営む藤本浩二さんにお話を伺いました。私自身は震災当時兵庫県の伊丹市に住んでいました。まだ幼稚園の年長でしたが部屋の中のものが散らかったり水道が止まったりといった被害は覚えています。一番記憶に残っているのは阪急の伊丹駅が大きな被害を受けて潰れてしまったことです。伊丹駅と新伊丹駅の間に仮設の駅ができてしばらくはそれを利用していたことも覚えていますが幸いなことに私の家族はみんな元気で特に大きな被害はありませんでした。私は今も伊丹市に住んでいるのですが中高と神戸の高校に、通っていたためこの1月の時期になると学校でも震災の話題が出ることが多くありました。今回この番組の、作りにあたって高取商店街にスポットを当てたのはやはり神戸の被害がひどかったということとまたその地域で商売をされている人ということで私と違う震災体験をされている方に話を聞きたいという思いから、この番組作りに取り組みました。番組作りのために震災当時の写真なども調べてみましたが私の住んでいた地域からは想像できない被害状況でした。当時小さいこともあってすごく怖かったという、漠然とした記憶しかありませんでしたがあれから15年経って大人になって見返すといろいろな人間模様であったり報道の状態であったり昔とは違った見方ができました。関西に住んでいた人間にとって阪神・淡路大震災は誰の記憶にも残っていることだと思います。震災を経験された方は自分の震災経験と照らし合わせながら震災を経験されていない方はこんなことがあったんだなということを感じながら聞いていただければと思います。また取材は、藤本さんのお店先で風の強いお昼時に応じていただいたためところどころ聞き取りづらい部分もあるかと思いますがご了承ください。
ではお聞きください。
1995年1月17日午前5時46分52秒関西地区を襲った大地震。特に被害のひどかったのはここ神戸の町。15年経った今でこそだいぶ復興して震災前の明るさや賑やかさは戻ってきたけれどやはりまだ爪痕は残っていて毎年冬になると思い出す人も多いのではないでしょうか。神戸市須磨区 JR 高取駅を出て南東に向かい大黒公園を抜けるとすぐに高取商店街があります。商店街といえばアーチ状の天井を思い浮かべる人がほとんどだと思いますが高取商店街にアーチはありません。1995年1月17日で高取商店街も大きく変わったのです。今日はその高取商店街でお肉屋さんを営む新生屋のご主人藤本浩二さんにお話を伺いましたので その様子を紹介します。藤本さんは被災当時65歳で、神戸市須磨区に家族4人で生活していました。揺れて目覚めた藤本さんは、近所に住んでいたお兄さんのところへ向かった後、高取商店街の自分の店に向かいました。高取商店街を含めた神戸市長田区は特に被害のひどい地域でした。火の海がそこまで迫っている、そんな状況だったのです。木造住宅が密集していたところへ、火災で発生した炎が次から次へと舞い移り、火災旋風と呼ばれる炎の竜巻がさらに被害を拡大させました。炎が大きく、消防車や救援も来れない状況で、藤本さんはただ自然に火が収まるのを待つしかありませんでした。真冬の朝早く、崩れ焼けた家から逃れた人々は大黒公園に集まりました。炎で赤く染まった不気味な空を見上げながら救援を待ちましたが、瓦礫の撤去作業などが実際に自衛隊によって始められたのは、それから約2ヶ月後のことでした。そして何の皮肉なのか、その2ヶ月後、東京で地下鉄サリン事件が発生し、世間の注目は一斉にこの阪神淡路大震災から遠のいてしまいました。首都東京で起こった大事件にかき消された神戸の声、藤本さんは振り返ります。
やっぱりそういう感じもすごいね。
ああ、受けました。
やっぱ向こうの方が、
都心ですもんね。
東京やからな、一番やから、
なんか対応が、行政の対応が遅かったとか、そういう
不安
はなかったですか？
あるよ、
まあ自衛隊
サリンサリンサリンだよね。ニュースも発表するも、神戸震災はもうわずかやもんね。
そうですよね。
報道は一気に地下鉄サリン事件へと傾き、新聞、テレビ、雑誌からは次第に阪神淡路大震災は消えていきました。サリン事件がなければ、神戸を含め被災して苦しむ人たちの様子や影の部分だけでなく、助け合う人と人との話が多くの人に伝わったでしょう。